はい。ということで、始まりました。オムライススタジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして、今日は黒ジャコということなので、じゃあ、一番、なんか寒そうな格好をしてる方から、お願いします。
建築家の甲島祐介です。よろしくお願いします。
お願いします。
キンキンに冷えた場所です。
キンキンに冷えている。はい。今日はね、さっき帰ってきたってことで、
そうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、大阪の方、どうぞ。
はい、本町のカール・マルクス、イシュマール・ケンジロウでございます。
そうでした。
毎回忘れるやつね。
毎回忘れると。
そんぐらいでちょうどいいのよ。
はい。そして、画面には、映っておりますが、声は、
出せそうに
ね、
ない。
ちょっと大変そうですね。神戸の栗さんと、あとは、まあ、アミケンさんは病欠ということで、非常に、まあ、ね、体調不良の方が、まあ、本当僕の周りでも多いですけど。ね
インフラ流行ってますね。
え。ねえ、インフルも流行っているし、大変ですわ。ということで、僕は、今、京都におりまして、
京都。
はい、この年末に、僕の関わっている、僕民という、団体が合宿をしているということで。
おお。
はい、今日合宿2日目です。
合なかなか懐かしい響きだね、合宿。
黒ジャコをぶつけてきたね。
そうそうそう。合宿好きね。そうそう。やっぱり、確かに。我々で合宿したの最後は、いつだろう。なんか印象深いのは淡路島ですけどね。
そうね、淡路島
そうだ
はね、
ね。
淡路島で、
合
一時
宿。
停止せずに、切符を切られたという。
そうだよ、あれまだちょっと引きずってんだよ。
まだ引きずる。
いや、あれ
で、
でゴールドが
ゴールドじゃなくなったんだ。
途切
う
れて、
わぁ。
で、なんかあれ以降、ちょこちょこ、何年かに一回捕まって、なかなかこう3年のサイクルから抜け出れないというのが、この間ようやく5年に戻ったっていう。
ら。ねえ、懐かしいというか、
懐かしいね。楽しかったね。
楽しかったですね。まあ、いつかね、復活するかもしれませんしね。
だね。
そうだね。
そう。そうだね。そういう。はい。ということで。ということで今日はですね、前回の、オムラジでも結構反響を呼んだですね。ひろゆき、斎藤
ああ。
浩平、あ、おみけさん来た。はい、ひろゆき、斎藤浩平、対談を聞いてどう思ったかっていう、
初の
ね。
動画ね、本じゃなくてね。
あ、そうそうそう。そうです。動画シリーズということで、今日はまあね、第2回っていうことで、石丸さんのね、ご推薦によって、まあ、動画をね、いくつか用意していただいて、これにしようということで見た動画がですね、アベマプライムの、ホリエモンさんですね。で、タイトルが、今は生き方を再定義している。若手経営者と考える日本の未来という動画を、これいつの動画なのかな？
2019年4月だね。
4年前だ。
4年前。ちょっと前だ
は
ね。
あはあ。ちょっと前ですね。
2019年ってことはコロナ前ね。はいはい。
うん。
20年からコロ
本当だ。
ナ本格的にね。
そっかそっか。はい。まあそんなことでね。まあ、ホリエモンさんはですね、もちろん、ひろゆき氏と一緒で、僕は、少なくとも僕はですね、全く触れてこなかった。で、まあ、これからも触れることはないだろうと思っていたんですが、ね。自分は触れなくても、なんか、ね、世の中が触れさせてくるみたいなこともあったりとか、まあ、したので、まあ、ね、完全に、なんでしょう、無視して、もう生きれないという感じで僕は思っていましたが、サニーさんは、このホリエモンを、まあ前回そういえばですね、ひろゆきは、 ダメだけど、まあ、すごい、極端に言うとね、ひろゆきはダメだけど、ホリエモンは、まだ、石丸さんね。めんどくさい。石丸さんは、ひろゆきはダメだけど、ホリエモンはまだまともなことを言っている。ということでしたけども、ちょっと石丸さんいかがでしょうか。
まあ、このホリエモンの動画に、を見てみようかっていう流れが、例の斎藤浩平さんの三大 NG、橋本徹、西村博之、堀江貴文、三大 NG にしてたよねっていうようなところから広がって、
そうだ、そう
で、
だ。
まあ、博之と橋本徹はもうこれはもうどうしようもない、救い難いと。ただまあ、堀江については、まともな面も あるんだよっていうところから広がってっていう記憶だけれども、まあ、なんだ。ホリエモンがまだ捕まる前、ライブドアの社長でバリバリやってた頃に、ちょうどまあ、同じ業界っていうか、友人のウェブベンチャーに僕もいたので、で、ライブドアとかも、もうどんどんどんどん、こう株価が上がっていってる、まあ、ミクシーの、この間2が出たけど、まだ1がバリバリあってみたいな、そんぐらいの時代、2000年前後か、2000、5年、6年とか、そんぐらいかな。に、まあ、その業界にいたので、まあ、どうしたって目に入ってくる。で、そのライブドアが結構、サービスとしてはいいものを提供してたのをいくつか見たので、で、まあ、漏れ伝わってくる彼のパーソナリティみたいなのも、多分、皆さんよりは、多少知ってるだろうというようなところで、で、まあ今、なんか、元彼の元部下だった人たちとかも結構活躍してたりとかするんで、まあライブドア時代の、なんか、裏話じゃないけど、まあそういうのもいろいろ語られてたりとかして。で、前者、三大 NG の前の二人と決定的に違うのは、彼は、きちんとした上場企業の社長をやってた。で、上場するってめちゃめちゃ大変なのね。株、を売る証券会社からものすごくめんどくさいチェックを受けまくって、受けまくって、コンプラとかもやりまくってでないと、儲かってるから上場しますではできないので、まあ、そこを少なくともクリアはしてるし、そこに入社したいという人もたくさんいたという会社を作ったという意味では、ちょっと一緒にしてあげるのがかわいそうかなというところがありつつも、まあ、今回紹介しておきながら、まあ、彼の動画を他にもいくつか見たんだけど、で、最近の言動とかも見てるんだけど、やっぱり好きではないなっていうのはあって。うん。やっぱりこう、ちょっと、なんだろう。考え方に共感まではできない。理解はできるけれどもね、ぐらいの感じ。なのね。で、まあ、2019年の動画で、まあ、話題は概ね、AI とかの話だったけれども、まあ、彼ら、ホリエモンも含め、まあ、超アーリーアダプターの人たちが、まあ、出てたと思うので、まあ、今、ちょうど一般市民的な我々にとっては、4年前に彼らが語ってたことを実感して感じてるぐらいの、タイムラグというか、が、まあなんか、狙ってたわけじゃないけど、ちょうど良かったのかなと。なんか今聞いても最近の話かなって思うような感じを、なんか聞いてみてもらったら受けたんじゃないかなと思うんだけど。で、まあそこで、なんだろう、ビジネスとか社会に対しての、スタンスというか、考え方、取り組み方みたいなところで、そんなにずれてないねっていう部分と、まあ、思想的な部分ではもう大きくちょっと、違うねって、まあ、特に我々とは違うねっていうところも、結構垣間見えた動画だったんじゃないかなと思うんだけど、どうですか？
小島さんは、
僕は早送りしないで、1.0倍でちゃんと聞きましたね。で、真剣に聞いたけれども、なんと言えばいいんだろうな。まあ、 何でしたっけ？今の日本というか GAFA を超えるみたいなことを言ってたと思うんだよね。そのテーマとして。で、若手 IT 社長の人たちが、ホリエモンを超えられるかみたいな5人の若者。で、みんなが言ってることが、だから理解はできなくはないけれども、まあ僕はちょっと空疎に聞こえちゃったっていう感じかな。で、それは、IT 社長側の若手の言ってることも、それに対して、ホリエモンが言ってることも、わからなくはないけど、空想に聞こえたとか、あんまり納得とか説得的では、説得力はあんまりなかった。でも、じゃあ、まあ、要は自分事として、あの質問、GAFA を超えられるかとか、これからどうあるべきかみたいなことで、それに対して、ホリエモンは、今、だ5年経って、どういうことをしているか知らないけれども、まあ、あの時点でまさにアリアダプターとして、なんていうんですか、ソーシャルメディアじゃなくて、何を作ってたんでしたっけ？
オンラインサロン、オンライン
あ、
サロン。
サロンね。そうそう。だそういうサロン的なことでやるっていうこと。で、それはまあ今、どうなんでしょう。常識的になっているのか。でも僕はだからそのサロンも懐疑的だし、懐疑的というか、だから自分がどっかのサロンに入る、あるいはサロンを主催することでお金を稼ごうみたいなことは、思えないっていうのが説得的じゃなかった。で、じゃあ、対案っていうか、それを批判したり否定するだけの何かがあるかっていうか、まあそういう人も言ってもいいよねぐらいで、なんか空想っていうのはだから別に、馬鹿にしてるわけじゃないけれども。でも、それをだから、その批判すると結局、いや、お前何もやってねえじゃんみたいな。あるいはその、お金を持っているっていうか、成功者に対する批判が、持っていないお金を富めるものを、貧しいものが批判したときに、果たして説得力のある批判というものが成立するのか。つまりそこに妬みというか、羨ましいだろうみたいなものが入ってしまうことに対する、入ってしまうんじゃないかっていうかね。で、そういうふうな負け惜しみ的な批判をするつもりもないし、でもなんか違うよなっていう感じかな。だから、その今サニーさんが違う、石丸が言ったように、なんだっけ、そ
怒ってる、怒っ
の、
てる、怒ってる。
確かに三大 NG に対する、立ち位置の違いというか、まあ確かに一つの会社というか上場も含めて、そこに対するリスペクトもあるし、立派だなと思うけれども、何なんだろうね。だから、ちょっと唐突だけど、まあ、最近よく考えてることが、アメリカ論でも書いたように、対話の通じない他者っていうか、対話っていうのは、だから、常に他者としかできないっていうふうに言うと、その対話をする他者は、対話を求め合わないとできない。でも、求め合った上で、異なる意見だったりことを、対話によって、あ、そういう考え方もあるんだっていうふうに知ることと、いやいや、それ間違ってるよと、こっちの方が正しいよっていうふうに、他者を何かこう、変えてやろうみたいな。っていうふうなこととか。じゃなくて、そもそも対話の回路がない他者とどう関わればいいのかっていうこと。で、ちょうど新平の最新の、あれかな、オムラジを聞いていたときに、やっぱり反知性主義的な。で、僕も確かにアメリカ論、書こうと思った時の一つの参考文献として思ってたけど、結局読まずに、参考文献にならなかったけど、つまりその反知性がバカだよねっていう反知性っていう言葉がそう 響いちゃうけど、実は違うんだっていうね。その知性的であることだけが正しいかのような社会のエリート化が進む先のしんどさみたいな。で、そのエリートってもうマイノリティだから、そのマジョリティはエリートになれないっていう、それがだからそのホリエモンを批判する難しさっていうのは、止めるエリートを、貧しいマジョリティから、その反知性的にっていうのが、その本当にバカだからっていう反知性じゃない。その、ホリエモンと違うリングで戦うことができるんじゃないのっていうことを、じゃあオルタナティブ出せよとか、だからそれでねじ伏せたり、要はマウント取るみたいなことのゲームをプレイしたくないっていうところで、まあ逆に言ったら、今まで触れてこなかったひろゆきもホリエモンも、いざ触れてみて、触れなくてもいいなと思っちゃったっていう。それじゃあ自己変容しないじゃんっていうことで、まあ反省はしてるけど、とはいえ触れてみて、うわーってなんか感化されることはあんまりなかった感じですかね。長い感想ですけど。
なんか、まあ僕ももちろん、感想はあるんですけど、ちょっとなんかさっきサニーさんが、少し、サニーさんちゃうわ。怒って
怒っ
怒って
、
て、
また
怒っ
怒って
。
てる。
石丸さんがね、石丸さんが 言っていた、なんていうのかな。なんかその、まあ、価値観、その上場企業のね、上場って、するって大変だよっていう。で、その、会社をやるっていうの大変だよっていう。だから、ね、会社をやっている。で、上場企業、その会社が上場している。っていうことは、まあ、それほど、というか、まあ、ある程度、まともなんじゃないかっていう、まあ、その、推論の仕方もあったし、でも、ちょっとなんていうかな、やっぱり相入れないところがあるよな、とか。なんかその辺を、ちょっとサニーさん、もうちょっと具体的に、なんか、ここは相入れないよな、とか。でもここは、まあ、なんていうのかな。社会的にはいけるよな、とか。なんかちょっと、この辺、もうちょっと具体的に教えてもらえたらと思うんですけど、どうですか？
なんか具体的にっていうのがすごく言語化しにくい領域の話かなとは思ってて、で、その 思想とか彼のパーソナリティ的なところっていうのは僕は全然相入れないね。
それはどういうところ？例えば、パーソナリティでもいいんですけど。
なんかその市民運動とかさ、まあひろゆきとかと一緒だけど、学校教育とか道徳とかを徹底的にこき下ろして無駄なものだと、こう、してしまうのね。ただ一方で、その、こんだけ治安のいい日本だからこそ、あなたはそこに入れるんじゃないのっていうのは僕は一つ思うところがあって、ただまあ彼らからしたらそれは別に利益を受けてるとは思ってないわけであったよね。ただまあじゃあ日本が普通にライフで銃が撃ってて、強盗もバンバン起きてるような国だったとしたら、あんな目だったら多分、そこら辺歩いてたら、まあ普通にかっさらわれるよね、みたいな話はあるけど、日本は、彼らが忌み嫌ってる道徳とか、学校教育とか、まあ常識とか、倫理とかっていうものがかなり、他の国に比べると、機能しているから、その今やれてることも含めできてるんじゃないのっていうのは思ってるところがあって、まあ、彼らはその与えられた状況でいかにこう、最善というか自分にとっての最善を得ていくかっていうのが得意な人種なので、で、まあ、それが、なんだろう、うまく渡ってこれてた反面、ちょっとやりすぎて、ルールメーカーから睨まれて、まあ、逮捕されて、収監されてっていう目にもあったけれども、まあ、あまり根本は出てきても変わってなかったよねっていうみたいなのが、まあ、今の状況だけど、なんて言うんだろうな、なんだろう、会社とかをやって、 ていく上でこれは無駄だよねとか、それじゃお客さんのためにならないよねみたいなところっていうのは、なんかビジネスについて語ってるところの話とかを聞くと、全然共感できるし、そらそうだよねっていうところは結構あるのね。一方で学校とか、無駄だよねとか、やばいよねとか、立憲とか、共産とか、安倍がとかって言ってるやつとか、やばいよねって言ってるところは、あんまりというか、共感できないというか、まあ彼は別に自民党支持でもないし、まあどっちかというと、維新より、最近はちょっと維新も叩いてるのかな。まあ、ネオリベラリズム的な立ち位置ではあるんだけど、そのあなたの今一番よっかかってるその足場自体があなたの忌み嫌ってるものから生まれてたものじゃないのと思ったりはしててるから、そういう意味では、好きにはなれないなとは思ったんだけど、ただまあ決してその、努力をしない人ではないんだよね、彼は。その努力はするし、こうガッとこう力入れて、何かいいサービスを作ったりとかっていうのは、実は結構やるし、地味なことも、まあ、他の二人とは違うとかそこかなとは思うんだけど、地味なことも結構やってたりはするんだけど、まあ、それをなんかこんな地味なことをやってとか、まあ言わないから、
なんか、動画だと、なんだっけ、トライアスロンに出てるっつって、なんか、でも、練習
練
す
習
んのは
し
バ
な
カ
い。
だから、俺は練習しないで、練習しないでトライアスロンで出れんのって思ったんですけど。
で、そのトライアスロンに何のために出んのよっていうのは、いい成績を残したい、だったら練習しなきゃいけないけど、トライア
そう
ス
じゃ
ロ
な
ンっ
いん
てい
だ。
うものの、こう、を味わいたい、体験したい、楽しみたいだったら別に練習する必要ってないんだよね。でもなんか怪我したくないとか、きちんとその最後まで完走したいとかっていう思いが強いと練習しなきゃって、なるんだけど、多分彼ら的に、ホリエモン的に言うとダメだったらそこでやめりゃいいじゃんって、別に死ぬわけじゃないしって思ってるとは思う。その辺の取り組み方が多分一般の人とは大きく違うところかなとは思うけどね。
あの文脈はだから、その、トライアスロンをやるとかってすげえじゃんみたいなことを言って、やることに意味を見出す。で、そのトライアスロンのタイムとかじゃなくて、で、そのやることに意味を見出した瞬間に、やるやる詐欺っていうか、俺トライアスロン挑戦すんねんとか、練習散々やって、いや、やっぱきついからちょっと無理やわ、来年またやってみるわ、みたいにやって、結局トライアスロンやらないやつってのが、バカだよねみたいな。だから俺はそもそも練習しねえんだみたいなことを言って、だから僕があの動画で一番違和感があったのは、イシュマールさんと一緒で、学校クソだみたいな、なんか、子供たちが企画品をだみたいな、あの違和感ね。で、それがだから今、論理的に、その自分が支えている部分の、批判にもなってることに、どうしてあんな頭いい人が気づかないんだろうかっていうことによる違和感だったのかなっていうのは、今聞いて分かったんだけど、僕はそもそもだから、ひろゆきもそうだし、なんかその、あざ笑うみたいな、その止める豊かな人たちが、へへへみたいな、そのニュアンスを感じるわけですよ。言葉の節々に。だ、そう、思想っていうほどのものなのかわからないけど。で、今回の動画の中では、とにかく、学校意味ないから、あんなの、みたいな、っていうふうに、もう一刀両断して、なんかしてやったり、みたいな、俺は東大出てるぜ、みたいな、勉強、多分聞いたことないけど、勉強しなくて東大入れたよ、みたいなことを言うんでしょう。で、まあ、実際賢いんだろうけれども、なんかそういうところが、鼻につくっていうと、だからなんか、僻んでるみたいで嫌なんだけど、でもまあ、そういうところが、耐えられないっていうか。で、それが結局だから、まあ2019年っていうことを思うと、確かにアーリーアダプターなのかもしれないけれども、結局その、なんだろう、国を信用できないとか、俺はガーファに 課税したいみたいな、税金払いたいとかって言ってたと思うんだけど、そういうなんかこう逆張りじゃないけど、こう分かりやすいことを言う感じも、その嘲笑う感じと一緒で、ちょっとうわ、毛嫌いしちゃうっていうか、ちょっと寒気がしちゃうっていうところが、まあ、違和感の根底にある。で、とはいえ、そのサロンをやったりして、経済が成立してる、あるいはそのサロンの中からお互いが相互にね、刺激を受け合ってアクションを起こしてることに対しては、僕はトライアスロンはどうかと別にあれだけど、いろいろ起業したりしてるっていうことに対しては、理解できるというか、素晴らしいことだとは思うけど、じゃあ自分がサロンをやって何かそういう共同体を作りたいかっていうと、そうは思わない。でもそれをだからひがみとしては言いたくないけど、じゃあ何なんだろうねっていうところが考えどころなのかなと思うっていう。
黒ジャコとかでも僕はたびたび言ってる、そのキーワード的なので言うと、まあ、役割分担みたいなの一つあるんだけど、まあ、全員が、その素晴らしい人格になって、素晴らしい人格の人たちしかいないっていうのは一つの理想だけど、それは無理なんで、その全体として、日本なら日本、世界なら世界の、1億2000万なのか70億なのか、その総体としての、バランスみたいなのを取るときに、ああいうロールモデルみたいなのも、多分一定数必要なんだろうな、と、実は思ってるところがあって。ただまあ僕とかも含め、向島さんとか、まあ、この界隈っていうのは、ああはなれないけど、あれには決してできないところを担うことはできるはずなので、まあ、合わないからこそ鼻につくんだろうけど、なんかこういう人がいるんだな、っていうことを知って、まあ、それで、その上で合わないなら合わないし、好きじゃない嫌いだっていうのは、それはそれでいいとは思うんだけど、なんて言うんだろう。ああいう人がいて、ああいう人に、まあ、出てた人らも、若手起業家とかがそうだけど、まあ一つ、ああいうところまで行きたいとかって思って頑張ってビジネスやってとかなんか起業してとかっていう、まあ原動力みたいな、焚き付けるところ、力は僕らよりも絶対あるのかなとは思うんで、それでなんか世にとっていいサービスが出てきたら、それはそれで社会にとってやっぱ良かったよね、だけど、あれが大多数になってしまうと、その社会っていうものが成立しなくなって崩壊してしまうんで、フリーライダーとかレントシーカーみたいなやつらばっかりになってしまうので、少数派ではあってほしい。で、おそらく、なんだろう、インターネットとか SNS の影響で、誰でも見えるところになってしまった。多分昔はああいう人らも同じような人たくさんいたんだけど、表舞台というか、マスメディアとかには出てこなかった。来れなかったのかもしれないけど、来なかった。ただまあ、よう知らんけど、すげえ金持ってるやつがなんかおんな、みたいな話だったと思うんだけど、あれがまあ、見えるようになってしまった。で、それに、賛同する人たちもたくさん出てきた。みたいなところで、ちょっと、もうちょっと、まあ、わかりにくいところで、うまいことやってくれません？と思ったりはする。なんか、彼の持ってるエンパワーメントみたいなところっていうのは、まあ、価値はなくはないかなと思うんだけど、まあ、その辺が、なんだろう、三大 NG で言うと一番マシかなっていう、ところ。一応その他人というか自分以外のもの、でもいいと思えば、そこに何か協力じゃないけど力を注ごうとする姿勢はまだ3人の中ではかなりあ
な
る
る
方
ほ
かな
ど。
と思ってて、橋本なんかはもう典型的だけど、彼は自分のためにしか動かない。彼の作った維新とかももう今いい言葉できたけど、インプレゾンビなのよ。インプレッションさえ増えれば、悪いことだろう、何でもやってしまえ。それが、無名は、ね、悪名になんたらみたいな話でやってしまうと。それから彼は力を得ることができるから、わざと議論を起こすようなことをやる。みたいなやり方をずっとしてきて。社会のために 必ずなるんだけど、自分が損するのは100%やらないのよね、彼。橋本徹はね。だ常に、ついでなのよね。なんか政治家やってたけど。政治はついでにやってる。自分の名誉とか自分の社会的なステータスが上がるから以外のことではやってないから、その今彼が維新を叩いてるのとかも、まあ彼に騙されて維新を支持してた人たちは変わってしまったとか言ってるんだけど、何も変わってないんだよね。彼はずっと同じ理屈でしか動いてないから。
今、ホリエモン氏が、NHK をぶっ壊せの立花氏と一緒に、
そうだ
ね、
ね。
一緒にというか、まあ、仲がいいみたいじゃないですか。それはなんで、どういう理屈なのかっていうのは、わ
なん
か
か
りますか？
立花が出てきたのが、まあ、センセーションが出てきたのが数年前なんだけど、まあ NHK の受信料云々みたいなのが、まあ、まあ今で言うオールドメディアの、まあ、オールドメディア中のオールドメディアみたいなところと戦うみたいな。で、多分当時 NHK もいろいろごたごたがあって、テレビさえあれば、受像機さえあれば、まあ、契約なんかなくても、オッケーだみたいなのがあったりとかして。まあ、その辺で立花は、まあ、ギャーギャー言ってて。で、なんだろう。そのなんか主張が、まあ、あまり誰も実行に移さなかったみたいなところがあるんだよね。NHK に謝罪拒否してとか。ああ。で、そこで、まあ、なんか、なんだろう。立ち向かっていき方？立花からしたら NHK とか、ホリエモンからしたら日本社会。まあ、なんだ、近鉄買い取ろうとした時の鍋つねとかさ、ああ、プロ野球みたいな。ああ、で、それに負けて、まあ彼は収監されたともあるんだろうから、ああ、その立ち向かい方にシンパシーを感じたのではないかなと思ってるんだけど、まあ、なんか、あの辺のなんだろう、とはいえあれはさすがにダメでしょっていうところ、立花とかはね、もう反社会的カルト集団って呼んでも OK って裁判所がもう認定したんだから、その辺の、なんて言うんだろうな、リテラシーとはまた違うけど、まあなんか面白いしいいやんっていうハードルの低さみたいなのは、まああるんだろうなと思ってて、で、まあ立花も選挙制度をハックするっていうことをやって、まあ今、政党助成金を得るようになってるじゃない。あんなんとかも、ベンチャーが、社会の隙間を、ついて、ルールの隙をついて、既存のルールに、をハックしていくみたいなところに、きっと、共感したのかなとは思うんだけど、なん
なん
か、
か、ありがとうございます。結構僕、いろいろなことを、実はこの動画を見て思ったんですよね。で、それがまあ全部ちょっと、今回、言い切れるかどうかもわかんないし、まあ、前回のひろゆき氏との、流れっていうのもあって、で、今回、のこともお話ししたいなと思うんですけど、なんでしょうね。なんかまず一つは、僕は結構若手起業家か。若手起業家の人、まあ一応、構図としては若手起業家対ホリエモンみたいな構図になってるけど、でも、番組上は全然そんなことなくって、で、若手起業家がめっちゃ気を使うっていうか、ホリエモンを、嫌な気持ちにさせないみたいな。嫌な
サ
気
ロン
持
で
ち
そ
に
れ
さ、
やってるよとかね。
そう、すごいっすね、とか言っ
すごいで
て。
すね。実はすごいですね、みたいなね。
そう、っていうふうにしていたので、でも若手起業家の、人の話を聞くと、最初にやっぱり社会課題だよね、みたいな話をしてて。で、そこに関してはホリエモンは全くスルーしてるっていうことなん
なん
ですよね。
か、あれが、文脈的に言うと、 そのホリエモンがこう急成長させた時代っていうのは、社会課題とかまだそんなに問題視されてなかったのよね。うん。将来的にはこうなるだろう。それは問題だよねっていうふわっとしたのはあるけど、まだ人口も増えてたし、日本もまだまだ力あったから、まあその中で、与えられた状況の中で、まあ彼はうまくやった。で、ちょっと時代が変わってきて、今その若手起業家みたいな人たちは、リアルにもっとその人口減少とか、もう、新生児がどんどん減って70万割るとかと、もうリアルにそうなってきてる。このままの仕組みじゃ、ちょっとどう考えても日本、ちょっとうまいこといくはずないですっていうのが、喫緊の課題として感じてしまっている。そっからアプローチして、AI を使って何かとか、やろうとしてることは似てるけれども、その立脚してるスタート地点がちょっと違うみたいな感じはあるのかなと思って
そうそう。
て。
僕
で、
そこは結構一番大きかったですね。だから、完全にホリエモンってもう、こういう言葉を使っちゃ、あれかもしれないけど、いわゆるそのオワコンっていうか、
そうそう、ホリエモンをね、適切にこう表現、一言で表現した弁護士の方がいて、三浦さんっていう、ローカスっていうアカウントでやってる先生なんだけど、老害界の若手っていう。
外界の。いや、確かに。
そう、老害界の若手っていう表現がもうものすごくズバッと僕はしっくりきて、
そうなんですよね。で、結局だって、AI を使って、で、何すんのかなと思ったら、なんだっけ、個人でコンビニをやるみたいな。
やったね。
何それって いうね。いや、なんか、それしか金があって、だからね、結構僕は、その動画を見て思ったこと一個としては、金があってもそれしかできねえんだなっていうね。なんかその想像力の貧しさっていうのは、これは僕はイーロン・マスクにも感じるし、ザッカーバーグとか、いわゆるそのテック系の起業家で、そのなんか豊かな想像力を持ってる人ってあんまり聞いたことないっていう、なんか金配るか宇宙行くかぐらいしかなくて、で、みんな、
それ両方
なんか
前座をやってるやん。
そうだ、そうだ。ねえ、とかね。ちょっとだから、ここも一つの僕は論点っていうか、なぜテック系の、起業家は貧しいのかっていう。だからお金持ってるんですよ、めちゃくちゃ。お金持ってるんだけど、すごく、僕から見ると精神的に貧しく感じてしまうっていう
その精
の
神
が、
的に豊かになってしまうと、お金を稼ぐ必要がなくなるんだよね、きっと。豊かだから、食べれさえすればそれでいいから。なんだっけ。何？リヤカーハウスみたいな人。坂口さんだっけ。
高橋恭平？
みたい
ほう。
な感じになっちゃうんじゃないの？精
リ
神
ア
的
カー
に。
ハウスって、
リ
なん
ヤ
だっけ、
カー、
それ、
ゼロ
そ
円ハウスね。
れ。ゼロ円ハウス。
だいぶ違う気がするけどね。
いや、
そうか。
でも、僕も全く同じ。つまり、オワコンまでは思わなかったけど、結局だから、なんて言ったの、虚しいって、さっき、虚無感じゃなくて、なんて言ったか忘れた け
精
ど、
神的に貧しいかな。
貧しいとかね。だから、僕が、コンビニやるとか言ってたことも含めて、何やりたいんだろう、この人っていうことを終始、ホリエモンのコメントに思った。で、それがまあ、だから、それをさらに鋭く批判してしまうと、新平が今言ったように、金持っててもこんなことしか思いつかないんだっていう。だから、俺はそこまでは思わなかったけど、つまんねえっていうか、え？で、それは、だから、トライアスロンやればいいじゃんとか、クラファンやったらお金集まるよとか、なんか今までは愛人抱え込んでたけど、なんかこの子と遊べるよみたいな、なんだそりゃみたいな。もう、言うたとえすべてがしょうもなすぎて、この人の価値観何なんだろう。要は、だから上がっちゃってるんだなっていうか、もうお金を稼ぐっていうことに対する、まあもう味わい尽くして、で、十分お金もあって、で、今、 何をしたいんだろうっていうことにおいては、その文化的なとか何か成熟した何かを感じることがないっていうのは、残念ながら、富が、そうさせているのであれば、イーロン・マスクもそうだなっていうことは思う。だから、
そう、なん
そ
か
れと一緒っ
ね。
てか、だから、だから結局、ひろゆきもちゃんとフォローしてないけど、孫の代までのお金を稼いじゃったら、何も別に、モチベーションとしてやるのかっていうことなのかなっていう気がしちゃうけどね。
なんかちょっとそこは一個感じたのと、あとまあね、さっき言ってたその、なんて言ったのかな、まあ、発想が貧困だし、その、なんだったか、なんかそのほら、女性、だから結局、なんていうのかな、まあ言ってたのがほら、コンビニで、バイトしてるなんてつまんねえことして
ああ、
な
そうそ
い。
うそう。
だから結局無人化を推し進めると、その、やりたくない仕事から人間は解放
解
さ
放
れ
できるっていう
て、
言い方してたね。
そう、それでそうすると時間が余るから、その時間をどう使うか、どう遊ぶかっていうことにだけ頭をか、あ、あの考えてればいいんだって。で、なっていって。ほんで、遊ぶってるときなんか、可愛い姉ちゃん、とハワイに行くとか、
そうそうそうそうそう。
だから、それなの？っ てい
そうそうそ
うう
そう。
ことですよね。だけど、一方でなんか、あ、世の中って、そういうもんだよな、とも思うところがあって、だから、これは難しいなっていうかね、その想定してる人間像が、だいぶ違う、ホリエモンとはね。って思ったし、で、なんだっけ、その、人にもっと頼ればいいんだよ、みたいな。
言っ
こ
て
と言った
。
て、で、あ、そうだよな、と僕も、そうそう、あ、ホリエモンいいこと言うのかなと思ったら、なんだっけ、なんかその、パパ活とかどんどんしたらいいんだよ、みたいな。
そうそうそう。愛
お前、
情
バカ
シ
か
ェア
よ、っ
す
て。
ればいいんだよとか言ってたよね。
そう。あ、こいつ終わってんな、みたいな。
何言ってんだこれ。
終わっ、なんか、一方で、こう、今日ちょうど聞き直してたときに、その、言葉をきちんと与えてあげれば、ネガティブだったものがポジティブに変わるか
あ、
ら、
言ってた言って
で、
た。
哲
作
学っ
動
て、
力。
そうそう、哲学家みたいなのは、すごくいいことをやってきた部分もあるはずなんだよね、みたいなことも言ってて、そう、だからそういう面もありつつの、なんか、面性みたいなのあるけど、パパ
だ
活とか、
失敗って言わないで、なんか
そう
その、
そう。
部分
部
的
分的
成功って
成
言った方がいい
功。
みたいな。
で、まあ、結局、その金稼ぐっていうことに直結していることをポジティブと呼んでるんですよ。要するに
ああ、そ
ね。
れはそうかもしれないね。
そう。だから全部金を稼ぐっていう、で、金稼ぎゃいいんでしょっていう。で、もう、金稼ぐことが勝ちで、稼げないのが負けでっていう、その指標で全てを、そっから逆算して考えてるんで。だから、貧しいんですよ。要するにね。っ
な
ていうの
る
はす
ほ
ご
ど。
く、そう思ったんだけど、一方で、なんかその、僕は結構、共感というかね、あ、そうだよなと思ったのは、やっぱり、とりあえずやってみるみたいなのって重要だよね、みたいな。こと
そうそう
は、
そう。
僕は、あ、そうだなと思って。で、まあ、ホリエモンは、その、とりあえずやってみるっていうのを、そういう人間形成を、なんていうかな、阻んでいるのが今の教育なんだ。みたいな、教育批判に行くわけだけど、なんか、で、その時にその、既製品ばっかり作ってるんだ、みたいな、今の教育はっていう。
企画
これっ
品。
て、企画品か。まあ、企画品ばっかり作ってる。まあ、言い換えると、工業製品みたいな。で、これって結構、内田先生の言ってることも、と、に、一緒なんですよね。僕も、そういう教育って良くないなとも思ってるし。だからその辺は、
工業製品をとか、企画品を作るっていうネガティブな面も当然あるんだけど、もう一つの側面としては、あまり気違いがその辺にいないっていうことがあるじゃない。既製品がゆえに。 なんか道を歩いててすれ違いざまにいきなり発砲してくるやつとかそんないないわけじゃない。それは既製品だからじゃない。規格品だからじゃない。別にそいつから財布奪いたいわと思って銃持ってる。銃がその辺のライフとかセブンイレブンで弾で200円ぐらいで売ってたら可能なわけじゃない。でもそう、それはダメだよねっていうことがあって、じゃあそういうじゃない社会を作りましょう。そういう社会が、おおむねうまくいくためには、ある程度、規格品が一定割合以上ないと社会というものが成立しないよねっていうことで、教育とかっていう、その学校教育とかね、その法律とかっていうのは設計されてるもんだと僕は思ってるから、
だからね、僕ね、そこは、議論の余地ありかなっていう気はしますね。なんかその、なんていうのかな。例えばですけど、みんながみんな、全員とりあえずやってみるの人になったとして、で、社会が崩壊するのかっていうと、僕はそれはわかんないっていうか、なんかみんながとりあえず、動きながら、いい社会を作っていく可能性もあるかな、と思っているので、なんていうのかな、なんか、ね、で、その、規格品的な教育の、まあ確かせ、どうなのかな、なんか、僕はあんまりそこは教育っていうことによって、日本の秩序が保たれているっていうのか、どうなのかっていうのはちょっとわかんないな、とは思ってるかな。
最近ちょっとこう、まあ、こんな荒んだ時代なので、
うん。
あまりこう、ストレスフルでない YouTube 動画を見ようと思って、で、結構最近好きなのが、日本に来たばっかりの外国の人
あ
に、うまい日本食だけをひたすら食べさせ続けるっていう
あ。何
のが
そ
結構あって、ね、まあその日本に来た人らが、大体言うのが日本はこんなにその他人に対してリスペクトがあって、秩
れ。
序があって、優しくてっていうのはありえないぐらいすごいことだっていうのがあって、で、私の国ではそんな教育はされない。それは当然良し悪しあるけれども、お、日本のいい面っていうのはこう、そこにあるからもっと誇っていいと思うよみたいなことは結構どんな人も言うから、あ、そうなんだっていうのは、ああ、思ったりするかな。
なんか、でも僕はそれは、多分、ホリエモンは、そこは否定してない気がするんですよね。なんかその、学校教育と、あと社会教育ってあって、その、親からの教育とか、地域とか、親戚とか、家族とかね。なんか、で、そっちは否定してないじゃないですか、ホリエモン。で、むしろそっちは結構、その、それこそオンラインサロンとかコミュニティとか作って、で、多分公教育のあり方を批判してるのかなと、僕は聞いたんで、なんかそこは、なんていうのかな、直結、そのね、だから多分日本、これも日本のこと好きでしょ？多分ね。で、多分その、そういう治安がいいとかっていうのも、多分好きだし、その美味しいものとかね、多分、好きなんでしょう。だけど、多分その公教育の部分で、やっぱり、なんていうのかな、その、テストっていうね、答えがあるものを解かせるって、っていうことだけやってるじゃん、みたいなところが、なんか、そこに対して怒ってんのかなと思ったんですけど。
なんかその、まあ、ホリエモンとか、まあ、橋本とか、ひろゆきとかもそうだけど、彼らってそういうもう、無秩序な世界でも、生きていけるタフネスさとか、その、狡猾さを持ってるのよ。だから、その、無駄だと感じてしまうんだけど、大半の人はそうじゃないのよね。そういうものがない状態で、万人の万人に対する闘争みたいな状態に置かれると、ただ捕食されるだけ、になってしまうと。で、それでは、その、北斗の拳みたいな時代になってしまうので、それを、まあ、良くないと。いろんな人のいろんな才能を最大限発揮させるように、するにはどうしたらいいんだろうっていう人類の、こう、歴史とか営みの積み上げが、教育とか、ああ、その、試験とか、ああ、まあ、勉強するのが今もってなお一番コスパがいい努力だと僕は思ってるんだけど、だって鍛えたって、ね、大谷翔平にはなれないわけじゃない。でも勉強して、知識を得て、それで、 まあいい会社入るとか、なんか政治家になるとかでもいいけど、まあ立身出世するんだとか、自分の才能を活かせるところに行くんだっていうのって、多分勉強が一番コスパいいから、ああ、そのいろんな人のいろんな才能を社会に最大限還元してもらえる一番、その、ベターな、まあベストではないんだろうけど、ベターなのが、まあ教育、公教育をし、するっていうことなんじゃないかなっていうふうにたどり着いたのかなと僕は思ってるんだけどね。
たどり着いたのかなっていうのは、それは、
人類がね。
人類が。おお。どうなんだろ
その学校公教育しない国ってないじゃない。
う。
多分世界中にないじゃない。そんな国は全て滅びてると思うんだけど、公教育がない国に、知らんと。学びだけは自分で学べと。あとはもう力ずくやっていう国って多分、今この地球上に残ってる国ってないと思うんだけど、全部国があって教育をしてると思うんだけど。
そうね。公教育の、どうなんだろう。で、ホリエモンは、の話に戻すと、ホリエモンは高校もやってたりするんでしょ？で、ね、まあ、ひろゆきじゃないわ。ドワンゴとかも、やってるでしょ？それはどういうことなんでしょうね。その、教育は、したいじゃないですか。なんかみんな。
その、
け
あ
ど、
るあ
今
るみたい
日、
な話で言うと、まあ、会社成功するでも何でもいいんだけど、なんか、若い子が可愛く見えてくるんだよね。
おう。
その、男性女性問わず、その若くて、いい子にいろんなことを教えたくなってくるんだよね。で、まあ、それが、まあ、いわゆる、老害っていうアクションになっていくわけだけれども、こういう、なんか、未来のある子を、自分はこういう失敗したけど、そういう失敗をしないように、より成長させてあげたいみたいな、まあ、ある種、親心みたいなところが他人に対してもあったりは、湧いてきたりすることってあると思うんだけど、まあ、そういうことなのかな？ちょっと、なんか確信はないけど、思ったりはしたかな。なんか、その辺が、橋本とか、ひろゆきとは結構違うところかな、と思ったりはした。前の二人は、周りはアホなのはほっとくから、自分がその方が得するからね。だからまあ、あまり下に対して何かみたいな。ただ一方でそんなことやってると、あまり、こう、なんていうの？ 尊敬はされないので、尊敬が欲しくなってくると、今のひろゆきみたいにちょっとこび出してくるみたいな、アクションにはなってくるのかなっていう理解。
小島さん、どうですか？
いや、なんか自分にしか引きつけて考えられないから、僕らのアメリカ論でね、やっぱ白岩さんが、学びしか、我々は自分たちで考えて学ばなければならないっていうか、教育。で、それって一番コスパが悪いっていうか、コスパというので、測れないものだと思うんだよね。学び、教育っていうのは。で、だからこそ、まあ、独裁が成功してるっていうことを確か動画の中でも言ってたと思うんだけど、その、独裁は教育させないっていうか、バカな民を、その、パンとサーカスで、惑わせて、独裁しておけば、国の秩序は作れるみたいな。で、だから教育は邪魔だっていうことだよね。だからまあ、ポルポトなり、ね、ナチスなり、常にその、頭いい人から殺されていくっていう。だ
そ
から、
の、独裁をやると続かないんだよね。短期的なパフォーマンスしか出せないんだよね。永続性には絶対つながらないので。
なので、まあ、だからやっぱり、だから、教育が、その、強く生きるための、 絶対必要なことなんだけれども、やっぱりその答えが、誰もが、まあ、二極化していくことに対する、さっきのエリートなり、富めるエリートっていうか、まあ、権力というふうに、どんどん上に行くためにも教育が必要なんだけれども、みんな教育しようぜって言ったら、結局その、教育を受けた人と受けてない人による権力関係によって秩序が成立する、社会の秩序が成立するとなると、みんなが賢くなって、みんなが教育を受けちゃうと、実は、うまくいかなくなっちゃう。じゃあ何がうまくいかなくなるのかっていうと、便所掃除をしなくなるっていうことなのかなと、簡単に言うと。ってなると、つまりは、奴隷によって富を得た。奴隷によって成立してた、便所掃除をしていた。あるいは、まあ、雪かきって言ってもいいかもしれない。やらなきゃいけない仕事。意味のない。でも意味のあるっていう、そこの部分を、その権力者たちは当然しないわけで。彼らは、だって俺ら成功したんだから、お手伝いさん雇えば料理なんかしなくていいんだよっていう。だから、その価値観まで行っちゃうと、結局、お前らもどんどん頑張るよ、というふうにすると、その、つまり、資本家と労働者の関係っていうか、どれだけ給料を与えても資本家には労働者はなり得ない構図っていうか。だから、それをお金でやり取りしてるんだけど、教育だって、本来は、まあ、内田先生がよく言う、弟子が自分を超えてくれたらハッピーだっていう。これ、内田先生は本当に言ってると思うんだけれども、本当かな？世の先生と言われてる人たち、あるいは、スポーツの監督っていう人たちは、やっぱり自分の権力っていうか、俺は甲子園行ったんだぜ、みたいな、お前らも甲子園行けよ、みたいな、なんて言うんだろう。自分が上位であることを、教育する側が、安全地帯として持っておきたい。で、それを教育することによって、どんどん上手くなっちゃったらさ、要は、横綱を、大関が、現役時代大関までしか行ってない親方が横綱を指導できんのか問題みたいな。だから教育ってある種のそういう横綱と大関だったらもうすでに弟子の方がすげえじゃんって言われちゃうっていうこと。まあ相撲界においてそういうことがどうなのかよく知らないけれども、わかりやすい例で言うとそういうこと。だから教育することの難しさって、俺の方が先生で、たくさん知っていて、豊かで、経験もあって、それを教えてあげるよっていう構図がもう非対称すぎて、その教育にベストなものを求めると、全部が底上げされて、その下の仕事をしなくなっちゃうんじゃないかっていう。で、そもそもその構図自体を考えてる、まあ、政治なり選挙が、この上の人たちのことばっかりやってんじゃんっていうのが、まあ、富の二極化。で、それを右と左とかっていうふうにまた、まあ、ごまかしながらっていうか、そこもまたパンとサーカスが出てくるんだけど、だからその、結局何がしたいのか問題が、切実なのは当然、貧しい人たち、マジョリティで、こっちの方が圧倒的にマジョリティなので、切実だし、もう生活がかかってる。でも、富める富裕層たちは、別にトランプだろうが、バイデンだろうが、ハリスだろうが、まあ、痛くも痒くもなくはないんだろうけど、うわ、増税されるぐらいのことで死なないわけだよね。だからこっちは死ぬかもしれない。そうすると、倫理的にどうこうとかよりも、少しでも自分の切実な未来を、に共感というかね。だからそのマジョリティに、声が届くっていうのが、まあ、ポストトゥルースっていうかね、その怖さなのかなっていうことをずっと考えてるってい
う
う。
ん。ちょっと、いいですか。そうですね。僕は収集できなくなってきたので、ちょっとざっくり言うと、僕さっき公教育って言ったのは、公の教育であって、逆にその私教育っていうか、私の教育もあるっていうんで、一応公教育って言って
そういう
て、
こと。ああ、そうか。今
そう。
混ぜちゃっ
で、
たね。
そうそう、教育って、 ていうとね、いろんな要素も入ってくるし、つんで、まあ公教育ってなった時に、まあさっき、石丸さんおっしゃってたような、まあその秩序維持みたいな、側面は、確かにあるでしょう。それ国民国家になって公教育っていうのが行われているので、日本も教育制度ができてっていう中で、やっぱり国民国家を維持していくっていう中で、教育ってやったと。で、まあ、その中で、個人の人の力を伸ばすっていうところも教育の中に含まれるというのもあっただろうし、で、あと、私教育っていう中で言うと、まあ、今日ね、アミケンさんが残念ながら、病に伏せってるのあれですけど、まあ、塾であ、私塾であったりとか、まあ、外風館もね、私塾の、一種だから、それはやっぱりその人間のポテンシャルを発揮するっていう。で、多分、ホリエモンもこっちの私教育の部分をやってるんだろうと。で、それがまあね、先生によって老害化する場合も大いにあるし、しない場合もあるよっていうような、多分そういう理解なのかなというふうには思っていて、で、さっき小島さんがちらっと言った、その教育しすぎない方がいいみたいなんて、ね、そういう発想もあるっていうのは、例えばタリバンとかが、そのね、女性に教育を、なんて受けさせないとか、まあいろいろそういうことがあったりすると。でも一方で、ね、その教育の、なんでしょう。水準っていうのが全体的に上がってくると、確かにその肉体労働みたいなことは、がね、
誰
公
もね、
民、
担い手
やらな
が。
くなる、担い手がいなくなるみたいな、まあ、それが教育だけの話なのかちょっとわかんないけど、そういうことも起こってくるというようなことなのかなと思って、そう考えてみるとというか、まあ今の教育的切り口、だけでね、見てみると、結構僕、ホリエモンに近いかもしれないみた
ここへ来て。
いな。いや、この教育っていう、切り口だけ見るとね。まあ、そうじゃ
なん
なくて、
か、
その、どうぞどうぞ。
教育とか知的水準とか学歴とかのところに、まあ価値、意味付けとか価値付けみたいな、まあ教育が全員底上げされていくと誰もエッセンシャルワークをしなくなるみたいな話があったけども、そこに対して、例えば金銭的に厚めにケアしてあげると、もうやる人って出てくるじゃない。しんどいけど給料がいい。臭いけど、汚いけど、きついけど、給料がいい。ならやるわっていう人っているわけで、なんかお金とか、その倫理観とか、道徳みたいなのを、うまくそこ、なんか、噛み合わせれれば、誰もやらなかった、きつい仕事でもやる人っていうのは出てくるんじゃないのかなと。で、誰もやらない仕事をやってくれて、ありがたいねって感謝しなきゃねっていう文化って、まだ完全に死んではないとは思うので、社会には必要だから、そういうきつい仕事をやってくれる人がいるから、うまいこと言ってるよね。それ僕らやらなくてよかったねって いうような、まあある種の、まあちょっと歪んでるかもしれないけど、リスペクトもありつつ、金銭的にも厚めにケアしてあげれてるっていうことになれば、現場にいる人たちは別にそんな、額なんかなくてもええねんと。ただ給料しっかりもらえてしんどいけど頑張っとんねんって、この仕事も誇り持ってやっとんねんっていうのは、それはそれで全然ありだと思うんだよね。
でもそういうしんどいとか、なんかつまんないみたいな、そういう仕事を、その無人化によってなくそうとしてるわけですよね、ホリエモンはね。
なくそうとしてる、なくせるものなはなくしてしまおうねっていう感じだよ
ねえ。
ね。うん。
そうするとハッピーになるっていう発想ですよね。
ただね、AI だなんだって言っても、コンセント抜いちゃえば AI なんて動かないから、コンセント挿す人はいるのよね。そこにコンセント、電線を引っ張ってくる人もいるし。うん。それは空気中に生成されるもんではないので、ゼロにはなんないんだよね。線が切れたら繋がなきゃいけないし。
ねえ、そうそう。ねえ、ということで、というか、だから、なんでしょうね、ミケンさん、話したいことね、多々ありますね。
そうだよね。私教育。
そのね、側面についても聞いてみたかったですけど、また、はい。寝てください。
寝てく
はい。
ださい。
そう、
お
なん
過ご
か、
さ
そ
い。
の、新平がちらっと言ってたけど、こう、すごく考えさせられることは多かった、見てね、動画を見て。っていうのは僕もすごい思ってて、決して好きではないので、で、見てイラッとすることの方が多いんだけど、でもなんかそれでこう、思考の種になることが多くて、
そうですね。それはね。
うん。
で、僕は一人だったらちょっときついな。なんかこういう場があって、で、イシュマールさんから、勧められて、とかじゃなかったら、ちょっとなかなかね。
そういう意味では黒ジャコっぽいよね。あるしね。
黒ジャコっぽいですよね。
あ、そうね。そうだね。
うん。
そもそも
自分
さ、
では
妙
読ま
に。
ない本を読
そう
もう
だ
だか
ね。
らさ。
そうだね。黒ジャコっぽいね。コンセプト的にね。
うん。
言わ
非常
れ
に
て
コン
み
セ
た
プ
ら。
ト。ねえ。まあ、ねえ、そういうことで、まあ今回はね、セレクトしていただいて、ね、これだったら、なんていうのかな。ああ、なんか、神戸の栗さんが言ってますよ。動画じゃなくて、ああ、どうなんでしょうね。あ、それはね、そうだそうだ。今、小島さんが、そうだ、それも読まなきゃね。買ったけど、まだ読んでない
これ
わ。
分厚い。
ね、分厚いよね。
重い。いや、
そ
このクリさんのコメントを僕なりに解釈すると、多分
う。う
ね、
ん。
まあ先入観とか、やっぱ動画は、ズームじゃなくてやっぱ対面で授業したいよねって言ったけど、それってつまり動画だったらいろいろ情報がシャットダウンされて、言いたいことだけが言えるっていう。だからズームでいいじゃんっていう風になったけど、やっぱり対面で会うともっといろんな情報が交換されるわけでしょ。本は、もっと情報がカットアウトされて、フレッシュじゃない、なんて言うんだろう。好きなように読めるっていう。で、ホリエモンってこんな人かなって想像できるんだけど、もう動画だともう情報が、その言葉だけじゃなくて、喋り方とか、ちょっと
う
そ
ん。う
の、ニ
んうん。
ュアンスとか、目線とか。だから、やっぱりあざ笑う。
顔が嫌いとかね、もうどうしようも
まあ、
ないもんね。
もうそうそう、顔が嫌いとかっていうこと。
顔が嫌いは
だから、
ね。
どんだけ顔が、ね、著者の写真がなければ、顔もわからない、この言葉で触れ合う方の、豊かさっていうか、多い、自由度。は、そら、言葉で。だから、動画の文字起こしを、ホリエモンとかっていう風にして、A さん、B さん、C さんで読んだら、ホリエモンいいこと言ってんじゃんっていう風に思うところもあるかもしれないけど、つまり、ね、動画の方が、余計な情報も含めて入っちゃう。で、それに惑わされちゃうんじゃないかなっていう気が、言われてみたらしたかもしれない。
まあね。まあ、僕は今回、まとめるとすると、やっぱりなんていうのかな、まあ、それがコンテンツよりマナーなのかもしれないんですけど、やっぱりその価値観、ベースの価値観ですよね。そこが合わないから、でもなんかそのさっき教育っていうね、その部分で見ると、まあ確かに、そんなに、僕は、まあまあ言いたいことはわかるかなとかっていうことなんだけど、ただ、やっぱり、まあ根底の価値観であり、その目指す未来っていうのが全然、合わない。
そうそう。
合わないから、これはなかなかやっぱり手は結べねえなっていう感じですね。ただ、やっぱり、支持されてはいるので、でもそういう時に、みんななんか目指すべき社会とか考えてんのかなとかって思うんですよね。だから、ホリエモンの仕事の仕方とか、なんていうのかな。多動とかっていうね、発達障害の多動、ADHD だとかって、
判
障
定さ
害
れ
だ
た
と
ん
かっ
だよ
て、
ね。
そう言われるのを多動力っていうふうに言い換えるんだとか、もうそれだけは見たらめちゃ、ね、あ、
なん
いい
か
じ
一
ゃん、み
見
たいな。
ね。
そうそうそう。ない
や、
る
そ
か
れもなんから
、
都合が良さそうな気もしないでもないけどね。
そうそうそう。いや、
自分
そう、
都合でね。
そうそう、結局そうなんですけどね。
ほんまかなっていうね。
そう。だからまあ、なんでしょうね。その部分と全体っ ていう視点で、 見るっていうことなのかなっていうふうには思いますよね。だから、まあ、本当繰り返しになりますけど、今回ね、まあ、触れれてよかったなと思いますしね、その石丸さん経由で、見れてよかったなと思うし、まあ、途中、その教育の話にもね、なりましたけど、やっぱ教育の価値観というのかな、教育に対しての思いっていうのは、結構、僕らの中でもね、違う気もするので、そういう意味でも、まあ、また、引き続き、そういう話もできたらなというふうに思っておりますが、じゃあ次回は、その本を、さっきね、小島さん持ってくれていった、何でしたっけ？社会はなぜ左と右に分かれるのか？リベラルは、あ、ん？あ、社会はな
対
ぜ
立を
左
超え
と。
るための道徳心理学。
そうだ。
まあ、対立を超えるっていうことだから、やっぱり結構、やっぱその対立っていう、その対話、分断っていうかね、対立っていうか、対話が通じない他者との対話の回路。ことなのかな。
それを、ちょっと頑張って、
うん。
ね、みんなで。
これちょっと頑張らないと。でも、そう、新平も言ったけど、俺やっぱこれ黒ジャコだから見れたっていうか、個人的にもし何か流れてきて、あ、面白そうだなと思って、3、40分耐えれたかっていうと、しかも早送りしないでね。ね、黒ジャコだから耐えれた。
そうだね。ちょっと、そ
本
ういう
に
とこ
戻
あり る
まし
の
ょう
で。
か。
まあこういうふうにちょっと本とやっぱ動画とね、ちょっと合わせ技で、
面白いかもしれない。
黒ジャコ今後ね、やっていけたらいいかなと。まあビジネスもそうだし、教育とかもね、もしかしたらいいかもしれないですし。
あ、
まあ
そう
そ
ね。
んなんで、
テーマを決めてね。
そうそう、やっていけ
普
た
段
らな
読ま
と。
ないような本をここで読む。
そうです。
それで、
で、これ、この回はですね、なんと大晦日に配信しますんで、皆さん、今年1年を振り返って、
もうすぐじゃん。あ
急に、振り返ってどうだっ
れ、
た
大
かっ
晦
ていう
日っ
ふう
て水
に。
曜日？
わかんないけど、火曜日です。
火曜日？じゃあちょっと
年末
前。
年始スペシャルっていうんでね、
おお。
やっ
ス
て
ペ
い
シャ
こう
ル
か
なん
な
や。
と。
スペシャル感。
毎年ね、ス
め
ペシ
ちゃめち
ャ
ゃ
ルにして
欠
ますん
席
で。
4割のスペシャルだけど。
そう、まあね、そういう年だったということで、今年はどんな年だったかということで、じゃあ、鴻島さんからどうぞ。
え お、あ、そういうこと？そうね。急に来たな。今年はどんな年だったか。まあ、早い。
早かった。
もともと、なんかやっぱり、あっという間の一年だったなっていうことかな。でもまあ、個別にはいろいろ起きたけど、ども、改めて、日々大切に頑張ろうっていう 元も子もない感じですいません。でもまあ、続けることと、いや、続かないっていうか、やめることっていう意味で言うと、まあ、この黒ジャコも復活したりあれだけど、なんかだからまあ、そのズームで慣れちゃったけど、まあ、これはなかなか集まれないから、でも、まあ、いきなり、ズームをやめるつもりはないけれども、まあ、さっきの合宿的な、また会ってね、真面目に語り、その後、もつ鍋？
ねえ。だっ
なんか
て、
そういう。
内田先生とかね、平川さんはいまだに、温泉麻雀とか、あれも
そう、
ね、
だからやっぱ
一
続け
種
るっていう。
の、ね、
この間行っ
合
てきた
宿
よ。
みたいな。あ、そうなんだ。箱
そう、
根？
さ、もう石丸さん、
おお。
最新メンバー？最新っていうの？そういうの。
そうなんだ。
加入したんでし
そう。ジョインして、もう温泉行っ
ょ。おお。
て、行ってます。
いいじゃないですか。
楽しいよ。
ねえ。素晴らしい。まあ、そういうことで、
どういう一年だったかよくわかんないかもしれないけど。過ぎてい
ね。
く早い一年。
そうですね。まあ、ザワールドに、
そうね。僕はやっぱり海
乗っ
外に
た。
そう、コロナがなん
あ、イ
か
タ
あっ
リアにも
た。
行ったしね。
イタリアに家族で行ったのと、やっぱザ・ワールドの豪華客船に乗ったっていうのが、振り返れ
ねえ。
ば今年の2大イベント。でもまあ、周りがっていうか、まあ去年、まあそのザ・ワールド、あるいはそのイタリアでの多田先生を行こうぜって言ったのは、実は去年の、まあ、手術、はるちゃんの手術があって、11月のボローニャは絶対行きたいからもうすぐ受けますって言ったのが本当に元気になってきたっていうのもあるし、だからやっぱ去年その病気っていうかね、妻の大手術。で、一昨年は自分の胆嚢の手術があったので、
ああ、そうだ。
自分の手術から毎年なんか、で、今年はだから内田先生の病気があったので、本当に、病というかね、でもまあ、それをこう、ネガティブにっていうかね、めげててもしょうがないし、だからまあ大切に日々を生きようっていう、なんかつまらない話ですが、っていうふうに思いましたね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、石丸さんいかがでしょうか？
なんか、ポジティブに言えば、あまり変化のない一年ではあったけれども、あまり体調も良くない
あら、
シーン
どう
が
だっ
多
た
かっ
の？
たし、だから6月に とか、なんか、3期に1回、3期じゃねえな。3ヶ月に1回ぐらい、謎の体調不良、よくわから
あら、
ない体調
ええ。
不良があって、
どんな感じで
そう。
すか？その体調不良っていうのは。頭痛とか？
なんかね、まあ、一瞬風邪みたいな症状が出て、で、でも熱はすぐ下がって、鼻も通って、で、まあ、咳が延々出るみたいな。で、病院にも行ったんだけど、なんか、コロナでもないし、ようわからんねって。でもなんかの炎症は出てるねって言われて。で、最近はちょっとね、膝がね、伸ばせない。右膝がなんかずれてる感じがしてね。で、左足首は夏に多分靭帯をやって、まだ完全に治ってないっていう。
そん
ちょ
な
っ
ことになっ、
と、そうなのよ。結構、
満身
で、
創痍。
そうそうそう。夏、その左足をやったのと前後して、バイクで天川村に行った時に、まあ、尾てい骨をですね、革のなんか石、あれ、鉄骨がなんか飛び出てて、強打して、まともにその座れないみたいな状況がずっとあって、ようよう治ってきたみたいな。まだちょっと痛いんだけど。みたい
そ
な、
れ
そんなん
は、
ばっかりある一年。
ちょっとね、なんか、厄年っつってもおかしくないぐらいの感じで。
厄年はもう終わったんだけどね。
終わったけどね、実質厄年。
そう。なんか、身体的な何かが、トラブルを抱えがちな一年だったね。
あら、そ
そう
れ
なん
は。まあ、ちょっとね、年が変わって、ね、また、それを引きずらないといいなという感じがしますね。
そうだね。
で、今日、動画を紹介して、いかがでしたでしょうか？
なん
簡単
か、
な感想としては。
まあ、毒気の少なめの動画を選んだ中でも、比較的まださらに毒気の少ない、くどくないものになったけれども、それでも十分毒気が皆さんにはあったということは分かったので、それはちょっと良かったかなと思ってて、なんかあんまりそのほんまに薄めたところだけ見てもあんまり意味がないかなと思ってたので、ちょっとこう、毒に当たったなぐらいの感じは持ってほしいかなっていう意図はあったので、その効果は十分あったかなというところで。で、まあなんか最終的に、自分では絶対見なかっただろうから、黒ジャコ的だよね、だったよねっていう話に着地したので、まあ良かったかなと思ってます。
ありがとうございます。多分ね、オムラジリスナーも、
あんまりね、
触れないと思うんで、そういう意味で
だろう
は
ね。
ね、我々が見て、我々を通じて触れてもらうぐらいの 感じがいいんじゃないかなっていう気はしますんで、ぜひ、今後とも、これは見ておいた方がいいぞと。やっぱある程度ね、毒っ気、そうそうそう、毒担当としてね。毒って言っちゃったらあれだけど、まあ、ね、本当にね、今の社会を象徴してるようなね、人ではあると思うんで、そこはしっかりとね、向き合っていきたいというふうに思ってますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。ということで、神戸のクリさんの一年としては流れていってしまった一年だったと。そうなんだ。
流れていってしまっ
流れていってしまったってね。詳しくはわかりませんが、
た。詳しくは分かんない。
特筆すべきことが思い出せんという。
なんか一緒だね。
一緒ですね。鴻島さんももしかしたら流れてっちゃったってことな
そう
のか
だ
もしれ
ね。
ない。
流れていた。まあだからそれは、良くも悪くも流れたっていう捉え方ができると思うので、
ああ、そうか、そうか。
変な引っかかりがあったらね、流れもしないし、流れて
さすが
ること
ポ
は
ジ
いい
ティ
こと
ブ。
なの。そうそう、ポジティブ。
さすがポジティブですね。
流れてて、フローだよ、フロー。
フローです。ということで、2024年もね、まあ、
そろ
ね、
そ
なん
ろ
かおい、
ね、
そろそろ、
除夜の鐘が。
じゃあの鐘がと言いつつ、31日の朝7時の配信
朝
なん
に
であ
出
るん
る、
ですけ
そうか、朝に流れるのか。
ど。そういうことで、まあ、引き続きね、また来年もよろしくお願いしますということと、あとはまあ、年明けね、1月の、10、11、12と、ね、僕と鴻島さんは、3days、ね、トークイベント 3days、元気だなっていう感じで。
もう新年早々よ。2週目からも
2週目からね、
う、3日
タイ
間も
ト
や
ル
んの。
さん、タイト
金、
ル
土、
さん。で、10日が、タイトルさんで、11日が、宇都宮の昼寝さん。ね、で、12日が隣町です。
あちこち行くんや。
まあ、
東京、宇都
首都圏。
宮、東京。
もう、それぐらいだと我々にとっては、あっちこっちとは言わないっていう
そう
感
ね。
じなんで。
そうなんや。
そうですよ。楽
す
ちん。
ごいね。すごいね。移動
楽
しまくり
ち
や
ん
な。
ではないけど。は
楽
い。
ちんではないか。
楽ちんではない。はい、そんなことで。じゃあ、今日は皆さんありがとうございました。
はーい。また。
良いお年を。あ、
良
違
いお
うわ。
年を。
良いお年をか。合ってるか。良い
合って
お年
る。
を。